私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、本日の説教で私は二つの大きな問題というか課題について話していこうと思っております。で、一つは本日の福音書の箇所の終わりの方ですが、19節でペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエス様はこのように言われたと。この神の栄光を表すということを最初に話していきたいと思います。で、二つ目の大きな課題は、それはイエス・キリストを愛することとはどういうことであるか。本日の説教題で修法にございますキリストを愛すること、牧会者信徒の共通の課題と記されておりますが、二つ目の問題はこのことに関わっていきます。では最初の問題、神の栄光を表すことということについて話していこうと思います。キリスト教会の古い言い伝えによりますと、使徒ペトロは西暦63年ないしは64年頃にローマで十字架にかけられるという殉教の死を遂げました。彼は言い伝えによりますと、十字架にかけられる時、兵隊たちに向かって自分は主と同じ死に方をする値打ちのない人間だと兵士たちに言いました。そうしたら兵士たちは、それじゃあこれで満足だろうと言って、ペトロを頭を下にして十字架にかけたということであります。本日の箇所の18節でイエス様が腰に帯をして行きたいところにということを述べておりますが、この言葉がペトロの死を予言したものであったというふうに福音書の記者であるヨハネが19節で解説しているのであります。お前は若かった時には腰に帯を締めて縛って行きたいところを歩き回ったが、年を取る時お前は両手を広げて別のものがお前を縛って行きたくないところに連れていく。これは言われてみれば十字架の刑につけられることを指しているとわかりますが、でもそれが起きる前、実際に起きてみないと聞いただけでは何のことか少しわかりにくい言葉だと思います。福音書の記者ヨハネはペトロの処刑を目撃したか、またはその知らせを耳にしたのでありましょう。その時、あの時ガリラヤ湖畔で復活した主がペトロに言ったことはこのことを意味していたんだと事後的に分かったのであります。ヨハネがこの21章を付け加えたくなった理由は、ペトロの殉教の知らせに接してイエス様の予言の成就が本当に起きたんだ、これは特筆すべきものだ、そういうことで21章を付け加えたということができます。ここで一つ余計なことですが、聖書の研究者の中には聖書に書いてある予言っていうのは実は皆出来事が起きた後に作られて、さも出来事の以前に言われたように書かれただけだという、そういう主張をする研究者も多くおります。 もし本当にそうであれば、本日の箇所のところは、こんな分かりにくい表現にはしなかったのではないでしょうか。例えば、イエス様は、ペトロ、お前は私のように木にかけられるとか、高く掲げられるとか、イエス様がシンボルを上手に使って正確に予言できるような、そういう言葉にしたのではないでしょうか。さて、この予言の成就について大切なこと、つまりヨハネがここで解説しているように、ペトロの殉教の死は神の栄光を表すものだった、そのことについて見てまいります。これは私たちをしばし考えさせるものです。つまり私たちもこれくらいのことをしないと神の栄光を表すことはできないのか。もし日々平穏無事に過ごしていたら、それは神の栄光を表す生き方ではないのだろうか。ここで注意しなければならないことは、天地創造の神の栄光や栄誉は、被造物である私たちの技や達成に左右されるような、そんな頼りないものではないということであります。私たちの技や達成が増えたり減ったりすることに関係なく、神は超然として栄光と栄誉に満ちた方であります。それでは私たちが神の栄光を表すというのはどういうことでしょうか。それは動かすことのできない神の真理を私たちが自分の生き方を通して人前で明かしし、明らかにするということであります。つまり、あなたは何者かと問われて、私は天地とそこに収まるすべてのものを作られた神に作られたものであると答えることです。さらに、その作り主が送られた一人子イエス・キリストの犠牲を通して、罪と不従順の奴隷状態から解放されたものであると答えることです。さらに付け加えて、この世から死んだ後に永遠にその作り主のもとに戻ることができる、そういう道を今歩んでいるものである、そういうふうに胸を張って答えることであります。もし何も問われないときは、そのようなものとして胸を張って生きるだけであります。このように神の真理に従って胸を張って生きるというふうにしようとすると、いろんなことに遭遇します。神の真理を取り下げないと命はないぞという時代でしたら、この世の人生の終わり方は殉教しかないでしょう。しかし、自分は作り主に作られたものであるということをどうして取り下げることができましょうか。自分は作り主が送られた一人子の犠牲によって罪の奴隷状態から贖われたということをどうして取り下げることができましょうか。贖われたものとして自分は永遠に作り主のもとに戻ることができる、そういう道を歩んでいるということをどうして取り下げることができましょうか。ペテロは自分の生きた時代状況の中で、そんな生き方をしたら殉教の終わりになってしまう、そういう生き方を貫いてこの世の人生を終えました。そうすることで神の真理を明かしし、神の栄光を表したのであります。私たちの生きている時代状況の中では、そんな生き方を貫いたらどんなことに遭遇するでしょうか。これは皆様各自の小冊に お委ねしたく思います。一言だけ付け加えておきますと、たとえ不治の病に侵されても神の真理に従って胸を張っていることはできるということです。そのような場合でも神の栄光を表すことはできるということであります。以上が神の栄光を表す生き方ということでございました。ここで二つ目の問題に入っていきます。イエス・キリストを愛すること、牧会者・信徒の共通の課題としてというテーマです。まずイエス様とペトロの対話を見てみましょう。15節から始まる対話です。イエス様が私を愛しているかと3度ペトロに同じ質問をしました。この3回ということはどうしてかというと、よく言われていることですが、ペトロがイエス様のことをかつて人前で3回拒否したことに対応すると言われています。だから私はあなたを愛していますとペトロに3回言わせることで拒否したことを許す意味合いがあるとみなされております。本説教ではこのことをもう少し詳しく見ていきたいと思います。イエス様が私を愛しているかと聞くときの聖書の言語のギリシャ語の言葉ですが、この愛しているという動詞はペトロが私はあなたを愛していますと答えるときの動詞愛する、この2つの動詞は違う動詞が使われております。イエス様が愛しているかと聞くときの動詞はギリシャ語でアガパオーという動詞ですが、ペトロが答えるときの動詞はフィデオーという動詞です。全然違う動詞が使われていて、日本語では愛する愛すると訳されております。2回目のイエス様の質問とペトロの答えも同じです。アガパオーを使ってフィレオーで答えています。3回目になると今度はイエス様はペトロの答えの言葉動詞と同じフィレオーで聞いて、ペトロは同じフィレオーで答えています。日本語の訳では両方とも愛する愛するですが、英語やドイツ語の聖書の訳を少し見てみましたが、それもやはり同じ動詞を使っていました。 Love とか Lieben でした。でさらにスウェーデン語やフィンランド語の聖書の訳も見てみましたが、それもやっぱり愛する愛するで同じでした。これはこの違いは無視していい違いなのかどうかという問題ですけれども、これはかなり厄介な深い背景のある話なので、まあ、おそらく訳する人もそこまで突っ込んで訳すると説明が長くなってしまうので、こういうふうに、まあ、簡単にするしかなかったのではないかと思います。この違いについて少し見ていきたいと思います。愛とか愛するという言葉は厄介な言葉です。というのはこの言葉は一般には男女間の情愛とか性愛の意味が強く込められることが多いので、それ以外の愛の形が背景に退きがちになります。あるフィンランド人の牧師先生が言っていたのですが、彼が日本にいたとき、宣教師として日本にいたとき、中学生の女の子ばかりが集まる聖書の学びの会で、こういうふうに言いました。イエス様は私たちを愛されました。私たちもイエス様を愛して互いに愛し合いましょう。そう言ったら、女の子たちはみんな顔を下に向けてクスクス笑い出して、横目で見合っていたということです。和洋を問わず、東 ヒットソングばかり聴いていると、そういうふうになってしまうのかもしれません。古代のギリシャ語では、異なる愛の、異なる形の愛を異なる言葉で言い表しておりました。男女間の情愛とか性愛に関係する愛はエロースと言っていました。エロス、兄弟愛とか同志愛とも言うべきものとして、フィラデルフィアという言葉がありました。対象が兄弟や同志よりも広がって人間愛を意味するときは、フィラントロピアという言葉が使われていました。フィラデルフィア、フィラントロピア、フィルという文字で始まっていますが、これはペトロが愛していますと答えたときに使われるフィレオという動詞と関係しております。つまりペトロが愛していますと答えたときは、この兄弟愛、同志愛、人間愛に結びつく愛で答えたのであります。それではイエス様が聞くときに使った愛するの動詞アガパオはどんな意味があるのでしょうか。ヨハネ福音書13章34節と15章12節を見ると、イエス様は弟子たちに新しい掟を与えると言って次のように命じます。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。つまりイエス様が愛するの模範を示して、その愛で弟子たちも互いに愛し合いなさいということです。この命令の中でイエス様の弟子たちに対する愛、そしてそれを模範として弟子たちが互いにしなければならない愛、両方ともアガパオーです。本日の箇所のイエス様の質問の愛すると同じです。それではイエス様が弟子たちをこのように模範的に愛する愛とはどんな愛でしょうか。ヨハネ福音書15章13節でイエス様はこう言います。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。大きな愛はない。ここでは愛は動詞ではなくて名詞のアガペーになっております。動詞のアガパオー、名詞のアガペー、2つとも同じ愛の形を意味しております。ここでこのアガパオアガペー、この愛の形は自分の命を犠牲にすることも厭わないということが関係していることが明らかになります。そこで自己犠牲をも厭わない愛の形という場合、それでは誰のための、誰による何のための犠牲なのかということをはっきりさせなければなりません。ヨハネの第一の手紙4章10節で次のように言われています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。少し正確に訳すとこういうふうになります。愛がどこに存在するかというと、私たちが神を愛したということにではない。神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになったということの中に愛は存在するのである。つまりアガパオアガペー、この愛の形は 神から来る愛であります。神から来る愛、その内容は人間が作り主である神のもとに戻れるのを妨げていたものを神が一人子を犠牲にして全部取り払ってくださったということであります。人間は堕罪の出来事の時に神に対して不従順に陥って罪を持つようになってしまい、そのために死ぬ存在となりました。作り主の神と作られた人間の間に深い断絶が生まれたのであります。人間は代々死んできたように代々罪と不従順を受け継いできました。神は人間が再びご自分のもとに戻ることができるように、そしてこの世から死んだ後も永遠にそのもとにいることができるように、そのために一人子をこの世に送りました。もし人間が罪と不従順を背負い続けたら、この世から死ぬ時にはその重みで滅びの世界に落ちていってしまいます。そこでイエス様に人間の罪と不従順を全部かぶせて滅びの罰を受けさせたのであります。さらに死んだイエス様を復活させることで永遠の命、復活の命への扉を開かれました。永遠の滅びから救われるために人間がすることといえば、この神が一人子を用いて整えてくださった救いを受け取ることだけです。イエス様を救い主と信じ、洗礼を受けることで、その受け取りは完了であります。さて、イエス様とペトロの対話に戻りましょう。イエス様はペトロに、アガパオを神由来の愛の形で愛しているかと聞いたのであります。ペトロはどうかというと、これは先ほど見た兄弟愛、同志愛、人間愛、そういう人間の自然に由来する愛の形で愛していますと答えたのであります。イエス様は神由来の愛、ペトロの答えは人間由来の愛。どうしてペトロは神由来の愛で答えることができなかったのか。他の弟子たちが主を見捨てても自分は見捨てませんと言っておきながら見捨ててしまった、そういう自己犠牲からほど遠い自分があったのであります。偉そうなことは言えない、かといって主を愛してやまないことも真実である。そんなジレンマがペトロの言葉の使い方に見えると思います。イエス様がお前は神由来の愛で私を愛するか、ペトロははい愛します、ただ人間由来の愛ですが、同じ質問が繰り返されます。お前は神由来の愛で私を愛するか、はい愛します、ただし人間由来の愛ですが。そして3度目の質問でイエス様は今度は神由来の愛の形でなくて、その人間由来の愛の形の言葉フィレオを使います。それじゃあお前は人間由来の愛だったら愛するんだな、そういうふうに畳みかけたわけであります。ペトロの反応と答えに彼が窮地に陥ったことが伺われます。一つここでまた余計な注釈ですが、このペトロとイエス様のやりとりはもともとはほぼ確実にアラム語という言葉でなされていたでしょう。ギリシャ語ではなくて、もしそうであれば本日の箇所はこの出来事を目撃したヨハネが後日ギリシャ語に訳して記したものであります。イエス様とペトロがアラム語でどんな動詞を使い合っていたかはもう知りようがありませんが、 使徒ヨハネは二人のやり取りのニュアンスをしっかり捉えて福音書にあるように訳したのだと考えればいいと思います。そもそも使徒とはイエス様ご自身が目撃者、証言者として働くようにと選んだ人たちであります。それゆえそのような人たちを信頼し、彼らの証言やその伝承を信じて彼らの教えを守るということはキリスト教信仰の基本であります。さあ、このペトロとイエス様の対話ですが、イエス様が同じ質問を3回しつこくもしたのはなぜでしょうか。ペトロに3回拒否されたので1回の答えでは信用できなかったからでしょうか。実はイエス様はすでに1回目の答えでペトロがイエス様を愛していることを実は信用していたのであります。どうしてそんなことが言えるのか、それだったらどうして3回も繰り返すのか。その理由はイエス様が言われたこと、ペトロの答えの後に言われたことにはっきり出ています。イエス様はペトロの答えの後にいつも私の子羊を飼いなさいと言いました。これがイエス様がペトロの愛を信頼していた理由であります。イエス様を、つまり私の子羊を飼いなさいというのは、イエス様を救い主と信じる者たちがちゃんと信仰を持ってこの世を歩めるように守ってあげなさい、指導してあげなさい、つまり牧会しなさいという意味であります。私の子羊と言っているように、牧会者は信徒をイエス様から預かって牧会するのであります。その責務は計り知れないものがあります。この計り知れない責務をペトロに委ねたのであります。もしイエス様がペトロを信頼していなかったら、こんな重要な命令は下さなかったでありましょう。それほどペトロを信頼していたのであれば、なぜイエス様はペトロの愛を3回も確認させたのか。それはイエス様は牧会というものはイエス様を愛することが土台になっていなければならないということを強調したかったからであります。イエス様を愛すること、それが牧会の土台となっていなければならない。それを3回のやり取りで強調しているのであります。それでは牧会者のイエス様に対する愛がその牧会の土台を成しているという場合、そのイエス様を愛する愛とはどういう愛でありましょうか。そのことを見ていきます。イエス様を愛するというのはまさにアガペの愛で愛するということであります。この愛は人間は自分の力で持つことはできません。この愛は先にも申し上げましたように、人間の自然に由来する愛の形、人間由来の愛の形とは異なる神由来の愛の形だからであります。男女間の情愛、性愛、兄弟愛、同志愛、人間愛というものは、こういった愛は別に神に作られたことを知らなくても、イエス様に罪からあがなってもらったことを知らなくても、人間は持つことができる愛の形であります。人間の自然に由来するというと、人間が何か先天的に生まれた時から持っているような印象を受けるかもしれませんが、そういう面もありますし、また後天的に 人間が生まれ育った社会や文化や国の中でそういう同志愛兄弟愛の形が作られていくということもあります。いずれにしても人間に由来する愛の形です。こういう兄弟愛、同志愛、人間愛でしたら別に天地創造の神を知らなくても信じなくても持てる。これは例えば今回の大震災で東北の被災地に大勢の人がボランティアに救援に行った。そのほとんどはもちろん多くのキリスト教徒もおりましたが、日本の人口比で考えれば救援に向かった多くの人たちはキリスト教徒でないのであります。キリスト教徒でなくても人間愛、兄弟愛、同志愛はしっかり持てるのであります。しかしこういった人間由来の愛、人間の自然に由来する愛というのは人間を作り主のもとに戻す力はないのであります。この世限りのものであります。人間がこの世から死んだ後で作り主のもとに戻ることができるようにする、そのような愛の力は神由来の愛でしかないのであります。しかしこの神由来の愛は神からいただかないと持つことができません。それは先天的なものでもないし、国や文化や伝統が作り上げる後天的なものでもなく、本当に神から来る愛なのであります。その神由来の愛はどうすれば持てるか、それは先ほども申し上げましたように、神が一人子イエス様を用いて人間の救いを整えられたんだということが、そのことがこの私のため、自分のためになされたということがまず分かること。そして分かってイエス様を救い主と信じて洗礼を受けて神の霊、聖霊を受ける。これを通してこの神由来の愛を受け取ることができるのであります。イエス様はこうして神由来の愛を受け取った私たちも同じ愛の形、アガパオ、アガペの愛の形で愛するようにと命じられるのであります。ここで一つ注意しなければならないことは、この神由来の愛で愛しなさいというのは、人間がイエス様と同じ犠牲をしろ、イエス様の犠牲というのは罪と不従順から人間をあがなうその犠牲でありますが、これと同じ犠牲をしろという、そういう愛の実践は意味していません。このあがないの犠牲の愛の実践は、これは神の一人子がすでに実現したので、もう新しい犠牲は必要ないのであります。それでも私たちが払う犠牲というのもあります。この犠牲はイエス様が行った犠牲とは全くレベルが違うものですが、私たちにも払わなければならない犠牲、隣人愛においてその犠牲が出てきます。どういうことかと言いますと、もし隣人が同じキリスト信仰を持つ人の場合ですと、その人がかつて受け取った救いを失わないように助けていくこと、そのために自分の持てる力や時間や労力をたくさん割かなければならない時がある、そういう犠牲であります。もう一つは、隣人がキリスト信仰を持たない人の場合、その時は隣人が私たちと同じ救いを受け取ることができるように、そのように助けることにおいて自分の力や時間を割かなければならない時がある。二つの臨時愛ですが、究極的に目標としていることは同じであります。それに達する 方法はいろいろ違いが出てくると思いますが、いずれにしてもルターはそういう隣人愛を行うとき、財産や命を失う可能性もあることを覚悟しておきなさいと言っております。信仰と洗礼を通して私たちはこのように神由来の愛、アガパオ、アガペの愛を持って生きることになります。他方で私たちには人間が自然に持っている愛の形も残っています。私たちがこの世を歩むとき、まだ肉をまとう存在でありますので、こういった人間由来の愛は消えないで残ります。神の愛を受け取るということは、それによって人間由来の愛を帳消しにするとか神由来の愛に置き換えるということではありません。それは不可能です。両者は共存するのであります。共存するんですけれども、問題は神由来の愛がそういった人間由来の愛をいかに方向づけて秩序を立てていくかということであります。一つ例として挙げると、男女間の情愛とか性愛があります。これは人間を男と女に作った神の創造の意図にしっかり踏みとどまれば、この神の創造の意図ということをしっかり踏まえていれば、男女間の情愛や性愛というものは夫婦の絆を本当に強める、そういう大切な役割を持っているということが明らかになるのであります。このような方向づけや秩序立てが大事になるのであります。イエス様は、イエス様を愛する人はイエス様の教えたことを守る人であると言っております。ヨハネの14章21節23節です。イエス様を愛してその教えを守るというのは、結局のところ人間が神由来の愛を受けて、それに基づいて人間由来の愛を方向づけて秩序立てていくことであると言い換えてもいいと思います。こういうふうにして見てみますと、イエス様を愛するということは別に牧会者だけに限られたものでありません。信徒にも関わることであります。牧会者ですと教会を拠点にして神の御言葉と聖霊典を恵みの手段として用いて信徒を支えていこう、信徒を守り指導していこう、つまり信徒が神由来の愛を持ってこの世の人生をしっかり歩めるように、この世から死んだ後は永遠に造り主のもとに戻ることができるように、そのように信徒を守り指導していく職責にあるのが牧会者であります。その時教会を拠点にして、かつ神の御言葉と聖霊典を恵みの手段として道具として用いるのであります。もちろん大事なこととして、牧会者の任務として信徒でない者がその神由来の愛を持てるように助けることも職務に入ります。以上が牧会者の場合でしたが、信徒の方について見るとどうかと言いますと、拠点は家族や仕事の場とか学校とか、いろいろそれぞれの人生の場所となります。牧会者と違って恵みの道具の使用にも制限が出てきます。しかし信仰の兄弟姉妹が共に神由来の愛を持って歩めるよう互いに助け合うということ、そして信徒でない人にはその人がその愛を持てるように祈ったり、また時が与えられれば信仰を明かししてそのように助けていくこと、これは牧会者と全く同じ、イエス様を愛するということであります。